はい、こんにちは。ポッドでエンジニア第26回です。エンジニアの大坪です。それでは皆さん自己紹介をお願いします。
はい。エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
あ、エンジニアの南です。よろしくお願いします。
そしてゲストが？
はい。ワンテッドリーでエンジニアをしている斉藤です。
斉藤、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか僕、どういうテンションで始めていいか分かんなかったわ。初めてタイトルコールやってみたけど、
いつもよりテンション高くていいなと思いました。
確かに確かに、
まあ、ちょっと上げていく気持ちは大事か分かんないですね。
はいはい、
そうですね。いつも、はい、始まりましたから始まるから、
それはそれで味があると思うけどね。
まあそうだよね。斉藤先生は別でムニシステムという名前もあると思うんですが、
はい、
ムニ
先生、
どっちがいいですか？
どっちでもいいんですけど、普段みんなムニシステム、ムニ先生って呼んでるんだったら、そっちに合わせていいですよ。
じゃあムニシステムさん。
じゃあムニシステム先生。ムニシステム先生は僕より1年早く入社して、まあ、僕もインフラチームにいたので、その先輩に当たりますね。
そうですね。
だから今、
僕が入社したのが、2017の新卒かな。
そのはず、僕は18なんで。
3年目、7、8、9、4年目か。
4年目じゃないですかね。
インターンを含めると1年前からやってるので、ウォンテッドリーの歴で言うと5年くらい働いてるのかなと思います。
もう長いですね、結構。
大学卒業できますからね、一般的には。
なんか、結構、昔いた人とかも別の会社でチャレンジをするっていうのもあったと思っていて、いつの間にか古参の部類に、その時は僕はなんかペーペーみたいな感じだったけど、いつの間にか古参の部類になってしまって、
いつの間にかね、まあ、僕もどんどん新しい人入ってくるから、僕もそろそろ半分より古い側な可能性があるなって思ってきて、
まあ、人が増えていく組織だとそうですよね。
そうですね、どんどん増えていくんで、うん、まあそのエンジニア以外でも考えると、僕が初めてインターンに来た時から多分 3,4 倍とかの人数になってるから、
うん、
まあそりゃそうなるよねって感じですよね、
うん、そう
ですね。
でそんなムニシステム先生、ムニシステム先生3対4なんだっけ？
3対は読むのに疲れてしまって
あ、読んだよ3回、そういえば
読んだ。え、どこまで読みました？
あの、第1部だけ読みました。
1部って言ってるのは1冊ってこと？
1冊。あ、ちょっと感想言いますか、じゃあ。
あ、そうですね。ちょっと、ぜひ聞きたいんですけど。
僕も先生に、あの、本の紹介されて3体を買って読んでみて、3部作の1部だけ読みました。で、いや、面白かったっていうのが、まあ、感想なのと、なんかでも、結構、昔の SF っぽいなっていうのが僕の感想ですかね。
ほほほほ。
こういったところにそれを感じるんですかね。
何なの？なんか、ネタバレにならないように言うのは難しいですね、確かに。
なるほど。
例えばなんか今の SF ってもっと、なんか人類が滅亡することとかって結構昔のテーマになってた気がするけど、最近そういうものでもないなって思っていて。
ああ、なるほど。
幼年期の終わりとかって僕好きなんですけど、昔の SF でなんかそういうものをちょっと感じたなっていうのと、なので2冊目はあのメルカリで買って読んですぐ売ろうと思って今日届きました。Kindle に買って買ったんだけど、ちょっと読んで忘れるタイプかなっていうのが僕のちょっと感想ですかね。
まあそんな感じはしますね、確かに。結構分厚くていろんな要素詰め込んでるから、結構自分の興味のあるところだけ真面目に読むっていうのも割とありない小説かもわからないですね、あれは。
ああ、そうかもね。長くていろんな要素が入ってるから、エンタメとしてはすごい面白かったですね。
ムニシステム先生は疲れたっていうのはどれぐらい読んだの？
最初の2、3ページをパラパラっとめくって。
それは一番疲れたところだからね。
これはもう無理だってなって、今代わりに、ジョージ・オーウェルの1984年っていう。
そっちの方が重くないですか？
僕はこっちの方が 結構読みやすいなと思っていて、あ、そもそもこの1984年っていうのをどうして読むのかっていうのが結構面白くて、面白い。DHH が CTO をやってるベースキャンプっていう会社が、はい、うん、Hey っていうメールサービスを、
ああ、なんかあったな。リ
リースしたと
思うんですね。はいはいはいはい。
この Hey に関しては、Apple のそのストアに落とされたっていうので、結構盛り上がって、そこから一気に有名になったんですけど、ストアに落とされたっていうのは、Apple の課金の仕組みに乗らず、自社のウェブサイト経由で課金をさせるっていうことをすると、Apple の仕組みに乗った時のマージンが取られなくて済むっていうのがあると思っていて、Apple 側の課金っていうのを Hey は対応してなくて、そこで落とされてしまったっていうのが僕の認識で、で、そこからまあいろいろあって、独占禁止法に引っかかるんじゃないかみたいな話が上がってきたりして、まあ、ちょっとその Hey というサービスだけではなく世界的にちょっと話題になったっていうのが、まあ、Hey がかなり有名になった経緯だと思ってるんですけど、まあ、その Hey はいろいろ面白い取り組みをしていて、この取り組みをしているっていうのが、割と使ってる技術とかをオープンに公開している DHH が公開してくれていて、
なんかジェムファイル公開してたよね。
そうですそうですそうです。
そうね。
いろんな技術。
例えばインフラとして Kubernetes を使っていたりとか、そういうのも積極的に公開してるし、さっき大坪くんが言ってくれたようにジェムファイルをリストに上げてくれていて、で、これがその本を読む経緯になったんですけど、そのジェムファイルの中に、コンソール9084っていうインハウスジェムがありまして、これは何かっていうと、まだパブリックにするっていうことを言ってるので、まあ、もしかしたらその数日後くらいにはリリースされるのかもしれないんですけど、まあ、DHH のツイッター曰く、これは Rails コンソールにおけるオーディットの仕組みを構築するためのジェムで、例えば Rails コンソールってただただ打つと誰がコンソールに入ったのかっていうのがわからなくなってるけど、コンソールに入るときに、まあ、ユーザーが必ず1位に紐づくようになっていて、で、そこからその誰がどういうオペレーションをしたのかっていうのが、まあ、ログの形で残るようになるっていう。特に E メールっていうサービスを使っているので、その通信の秘密の観点で、やり取りっていうのが見えないように、データベース上でもう暗号化とかもかけられているらしいんですけど、まあ、とはいえ、ちょっと自分が投稿したメール、まあ、送信したメールとかをデバッグのために見たいっていうケースもあるようで、まあ、そういった時に、その暗号化を暗号化されたデータをデクリプトするみたいなのも、そのコンソール1984の機能として提供されているって。まあそうすると、誰が暗号化してどういうオペレーションを行ったのかみたいなのも全部ログに残るから、オーディットとして、かなり Rails コンソールが、機能が増えるっていうので、Hey がやっているっていう。で、この1984っていうジェムが、コンソール9084っていうジェムはおそらくジョージ・オーエルの1984年から撮っていてるから、まあ、気になって買ったっていう読み始めたっていうのが経緯です。
ここから気になって なんですね。すべて監視できるっていう、なんか
確かに超監視社会の、はい、
そうです
ね、話ですからね。
でもあれ、あのコンソールどうやってるんだろうな。まあ暗号か、なんかレールズコンソール叩ける人そのジェム抜けちゃうんじゃないっていう気がしてて、ジェムを抜いたらなんかアクセスができないような何かをしてるしないと多分意味がないですよね。
まあそう、
まあ、普通になんかどうやってか結構気に興味があるなと思って、
なんかクレアドリンダムみたいなの被せてる可能性はあるよね。だからレールズコンソールのラッパーみたいな ウェブ画面みたいなのがあってとか。
ああ、なるほど。なんか、
想像でしかないけど。
はいはいはいはい。まあ、何らか頑張る必要がありますよね、結構。
そうだね。それはその通りだと思う。
そうですよね。まあ、そこ結構難しさはありますね。まあ、でも結構あれ気になりますよね。
まあ、OSS にしてくれるって言っているので、ちょっと公開されたコードとか読んでみたいなっていう感じはしますね。
確かに。はい。で、そっちを読んでるけど、3体読んでないと。
3体は読んでないです。ちょうどいいところなので
結構読んだ
そういうのもあって結構読みました。
でも3体読んでくれないと
終わってから。
で、丹治さん最初の 2,3 ページが一番きついっすよね、あれ。
あー、え、そうでもな、
まあ、あ、嘘、マジで
人によって感じ方は違うんですね。
あ、でも確かに、あの最初のビリヤードの下りぐらいまでが特にその SF 的なところが起こらないっていうのはそうかもしれないですね。
ビリヤード、ああ、ビリヤード、はいはいはいはい。
あ、僕はビリヤードがなんか、うん。
はい。
で、かなって思ったところでした。
僕は、ビリヤードっていうより僕は、まあ、カメラのところかなって思いましたけどね。
あ、そっか、カメラ。
全く分からない。
カメラですね。
カメラ。そういう謎の回も。カメラが出てくる。
今のは別にネタバレじゃないってことですよね。
まあ、ネタバレなんだけど、多分その、
まあまた
そんな、ここから推定するの無理だから、みたいな。
うん、
まあ、カメラのとこまで読んでほしい。はい。ちょっと今頑張って、社内で布教中なんでね。みんな時間ができたら。
あの、英語で読んでるの、今。
今、英語で読んでます。
すごい。
いや、でも、いや、僕は、いや、英語で頑張って読みたくなるぐらいの、その、価値を感じた
んですね。
3つ目の話、なんて呼ぶのがいいのか分かんない、上中芸の芸なのか、まあ、確かまだ日本語訳されてない、
日本語訳されてないんですよね。で、少なくともまた半年
待って、それを早く読みたければ、
はい、
まあ、英語で読むのがいい。あ、
それは英語版はもう世に出てる。
そうそうそう、2015年ぐらいに英語版を発売されてて、
英語版が結構前に出てるんですね。
そうで、それがやっと日本に来たんだけど、まだ3分の2しか翻訳されてないんで、はいはいはい、ここで止まるの無理だろうと思って頑張って読んでます。
うん、
まあ、あと結構その、いいですね、あのもちろんその初めの3分の2のところっていうのも英語で、あ、英語版があるんで、ちょっとこの表現なんかよくわかんないなみたいなやつは、それその上中の方で検索してみて、あ、この部分かっていう大訳みたいな感じでもいけるんで、結構意外と読めるっていう。
中国の名前はどうなってるんですか、うん、英語では。
あの、まあ、なんか論文とかで中国人の名前が出てくるような感じの表記ですね。
ああ。
なんかその、記憶性が低いんですよね、日本人にとって。どっちも。あの、中国の漢字の方も。
でも漢字の方がきついんじゃないかなってちょっと思ってますけどね。
なんかこの人誰だっけっていうのはちょっと何回かあって。
そうなんですよね。やっぱでもそれはなんか、とりあえず漢字として認識したけど、頭の中で音になってないから、それを人物だと思うのに頭がバグるんだと思ってて、それよりはなんとなく読める、その発音がこんな感じっていう雰囲気が一位に定まってる、その、アルファベットの方が僕は読みやすいんじゃないかなと思ってますけどね。
確かに、正しくなくても、まあ、心の中でなんとなく読めるよね。
そうなんですよ。なんか心の中で発音する音が途中で変わってしまうと多分違う人だと勝手に思っちゃって、
そうだね、
でいいと思うんですよね。それよりはまあなんとなくなんかね、だからあの絶対イニシャルとか変わんないから、その中国人のなんか X とかが始めてきたりして読めねえとか思ったりすることあるけど、でもまあ X の人なんだっつってそれ収まるから。
なるほど、なるほど。
まあ、みたいな。まあ、そういう感じなんで、まあ、ぜひ。
いいですね。面白い本もたくさんあって。
読んでください。はい。まあ、3体の話、まあ、前回も少しこんな感じですかね。それよりは僕、今日、ここの、何ですか、ショーノートっていうんですかね、に、給付金で絵を買った話っていうのが僕は気になってるんですけど、これ何なの？
給付金で絵を買った人いるんですか？
そうです。僕が、 コロナウイルスの、まあ、定額給付金で絵を買うってまだ注文して届いてないので買ったというよりは買う話なのかなっていう。
え、でももうお金払ったってこと？
まだお金は払ってないです。これからお金を払う工程が待っているっていう、
振り込みをするなんかことをお願いされるみたいな。
そうです、
はいはい、なるほどね。いやそうでいいですよね、絵を買うのは。
そう、絵を買うという行為自体は、
ね、うん、
そ、絵を買うっていう行為自体は昔大坪くんが絵を買ったみたいなのがあって、
はい、買いました。ま
あ、そこにのイメージは結構あったんだけど、まあ、なんで絵を買うっていう判断をしたのかっていうところで言うと、うんうん、まず結構コロナウイルスによってワークフロムホームになって仕事も私生活もずっと家にいるっていうのが、まあ、契機になったのかなと思っていて、
うんうんうん、
今まで僕の中で家っていうのはホテルみたいなものでテンポラリーで泊まってちょっと休んでその後会社に行ったりとか出かけたりみたいな、まあ、それくらいの感じでしかなかったので、家リビング、そのインテリアとかに課金するっていうところのプライオリティがかなり低かったんですよね。
うんうんうんうん。
え、みんなはどうですか？課金、大坪くんはしてるイメージがあるけど、
まあ、結構家には課金してるかな。
大坪くんは、まあ、大坪くんの話をだと聞きますか、その課金をした話
を。僕は結構課金してますけどね。え、南さんは課金してるんですか？
え、僕は別にそんなにしてないかな。
ホットクック買ってましたね。
そんなに課金してない。
そうだね。あ、まあ、なんか、そうだね。その僕も最近、ワークフロムホームしてからいろんな家電を買い足したりはして
て。僕は
生きるためのものが増えてます。
課金してますね。なんか欲しい。まあ、家の環境はなんか、まあ、僕アウトドア派じゃないんで、家で過ごす時間長いんですよね。なんで、家をすごい充実させますね。
ワークフロムホームで、同じ理屈でみんなそう言ってるよね。家を
入
ってこなさいっていう。
まさに僕もそれで、その、仕事とプライベートの切り替えっていうのがかなりできなくなるし、それによって仕事にのパフォーマンスに影響が出てしまって、で、ただ、家で仕事をするという定義だけは取り払うことはできないので、まあ、インテリアでそこを解決しようっていうのが、まあ、コロナウイルスが流行ったタイミングでちょっと思うようになって、まあ、実際に照明とかを変えてるんですけど、昔シーリングライトだったんですけど、ダクトレールとリップスヒューにしてみたいな。
ああ、正解です、それが。
なんかそれって仕事途中は、なんかこの、はい、白色の光にして、仕事が終わって、なんか終わったらこの色にするとか、そういうこともやってるってこと？
やってます。
あ、そうなんだ。
実際には色自体は変えてなくて、その明るさだけを調整するっていうのをやってるんですけど、まあ、そういうので気分を入れ替えたりっていうのに貢献してもらおうって思って、まあ、そのライティングにお金をかけるっていうのはやりました。
え、今回買った絵はどっち用なんですか？プライベート
感を豊かに、それで言うと豊かにするっていうところが、まあ、大きくて、で、なんで絵を買おうかっていう、その、まあ、もともと絵を買うっていう選択肢がポンって上がってきたの自体は、大坪くんの話を頭の片隅にあったっていうのはあるんだけど、そう、美容室に行ったんですよね、コロナウイルスが、その、によって、外出が自粛になってみたいので、しばらく髪を切ることができなくて、で、うん、自粛期間が終わって、ただ、今、東京都の感染者数とかもかなり伸びてる状態だから、まあ、ちょっと、また行けなくなる可能性があるなって思って、2週間前とかに切りに行くって言ったんですよね。 で、美容室の待合室に行ったら、その椅子の前に本棚、本を立てかける棚、まあ、マガジンラックみたいなのがあって、いつもはそこに雑誌が置いてあるんですけど、多分感染防止かなんかの意味合いでそこに雑誌が一個もなかったんですよね。
ああ。
で、かなり違和感を感じたんですよ。そこにあるべきものがないみたいな。本があってインテリアとして完結していたんだって、その中で自分の中でちょっと意識が芽生えて、そこからその店員さんが来るまでしばらく周りを見渡してたんですよね。例えばロゴ、大きい美容室のロゴとかがあって、このロゴはどういう意味を持ってるんだろうみたいなのを考えたりとかで、ふと周りを見ていたら隣に絵があって誰が描いた絵なのかも全くわからないんですけど、今まで気づいてなかったけど、ずっとおそらくそこに絵はあって、でも絵がない、もう絵があったこと自体はその瞬間まで知らなかったのに、逆に今考えてみると絵がないとこのインテリアは成り立たなそうだなっていう意識がちょっと出てインテリアとしての絵って結構インパクトがあるものなんだなっていうのが、まあ、その時思って、まあ、絵を買おうっていうのがおそらく結構トリガーにはなったのかなって感じがしますね。
なるほど。
あ、なるほど。
まあ、意外とね、なんかこういう場所には絵がないと全く閉まんないなみたいな場所とかあるしね。例えば高級ホテルとかだったら、
なんか、
あと最近僕高級賃貸の動画を見るのにハマってるんですけど、なんかそれだと
どういうもの、
これまだ話してなかったかな、なんかあの、なんか六本木ヒルズから徒歩1分のなんか120平米のマンション、ドドーン150万円ですみたいな、そういう動画があるんですよ。
まあ、
それの内覧をして、そのここはこんな感じですねって言って紹介していくっていう動画が YouTube に上がってるんですね。
はい、
でそれを僕結構見ていて、でやっぱその100万、その月100万ですよ、月100万を超えてくるクラスになってくると、その玄関になんか何ですか、絵を置く専用の場所があるんですよ。絵を置いてくださいっていう専用の場所がもう作られてる。いやーそういう感じかみたいな。なんかだからそういうクラスの家なんだなみたいなことを思いながら、うーんって思ったりするんですけど、なんかやっぱ絵が必要な場所ってあるんだよなって思いますね。
そうなんだ。
そう、思ったより絵があることによるそのインテリアの質の向上っていうのはありそうだなって、まあ、まだ絵が届いてないから想像の話でしかないけど、
でも一個だけ予言しとくけどね、買うじゃん、うん、買ったらね足りないなって思うよ。もっといるなって
怖い話だね。
沼感ある。いや僕は結構だからそんなに絵にお金を出すほどそんなにお金が余ってるわけじゃないので、ぐっと我慢してるんだけど、お金があったらバンバン買ってるなって思った。
はいはいはいはい。そう、それで言うと絵って購入することに対する効果っていうのがもう見えにくいんですよね。だから、うん、ちょっとお金に余裕あってもそこに投資しようと普段は思わないんですけど、でも給付金はもうほぼ計画外に発生したお金じゃないですか。
まあ、そうですね。
で、計画外に発生したお金だからこそ普段使おうとは思わない、まあ、買いたいなとは思うけど、プライオリティが低くて買わないものにお金をかけたいっていうのが、まあ、あって、その中のに、まあ、寝具、ベッドマットとかもあったんですけど、まあ、さっきの絵の話とかもあって、ちょっと買いたいなってなって、まあ、絵を買おうっていう行動を移すところに、まあ、だったみたいな。
うん。斉藤くんは好きな、その、ちなみに生きてる絵描きさんの絵を買ったんですよね、今回。
そうです。
その、ゴッホのレプリカを買ったとかじゃなくて。
はい、違います。 あ、その話で言うと、じゃあどうやって絵を買うのかって話になると思うんですよね。
確かに気になるわ。
てか僕はなんか今好きな絵描きさんとかいないなって思って、はい、なんかそういうのがいるのが羨ましいなって。
ああ、なるほどなるほど。それで言うと僕もその美術、特に絵画に対しては明るくないので、まあ、そんなに美術館とか、まあ、画家について詳しいっていうわけではないんですよね。だから、うん、まあ、好きな画家っていうのはもう僕の中でもかなり一握りくらいのレベルなんですけど、じゃあそういう人にどうやって出会ったのかって話で言うと、毎年デザインフェスタっていうデザイナー向けの企画展示展があって、うん、オライリーがやってるメーカーフェアってみんな知ってます？
はい、知ってます。
知ってます。
知らないかもしれない。
おつぼくんもわかる？
いや、わかんない気がする。
メーカーフェアっていうのは、そのものづくりをする。例えば電子工作とかしたものをもう見せる。で、作ったものを販売するっていうのも OK で、そういうものづくりのためのコミケみたいな。う
ん、なるほど、なるほど。わかりやすいですね。
で、それのデザイナー版がデザインフェスタ。デザフェスって呼ばれるやつなんですけど、結構僕はこのイベントが好きで、毎年ビッグサイトでやってるんですけど、ビッグサイトに遊びに行ってみたいなことやってるんですけど、そのデザフェスの中に、まあもちろん小物を作って販売してる、衣類だったりとか、アクセサリーだったりとかを販売してるっていう人もいるんですけど、デザイナーさん、絵を描くデザイナーさんとかは、ライブペイントで人を寄せてたりするんですよね。大きい白い壁にもう絵を描いていくみたいな。例えば面白いなって思ったのが、みんなからレシートを集めて、レシートをこう擦るとインクの色が多分印字されると思うんですよね。黒色の部
分が。はいはいはい、
あら黒くなりますね。
あの擦った黒色で絵を表現するみたいなのをやってる人とか、いっぱいレシートを貼って擦って絵を完成させるみたいなことをやってたりとか。で、その中ですごい綺麗な水彩画を描く人がいて、ちょっと気になったのでフォローさせてもらってたんですけど、まあ、絵を買うっていうアプローチの話に戻ると、まあ、一般的には、まあ、展覧会とか個展とかアートイベントとかで出展しているのを買うか、もしくはそこら辺にある画廊に顔を見せに行って気に入ったのがあれば買うってアプローチだと思うんですけど、まあ、コロナウイルスの影響でそういうイベントとか画廊とかはまあ大体中止やってなかったりするので、まあ、オンラインで頼むっていう必要があるなって思ったんですよね。まあ、そういうのもあって、ただすごい有名な絵描きさん、誰でも知ってるような絵描きさんとかに依頼とかはまあ金銭的に無理なので、まあ、その中から選択肢を探っていくと、うん、いや昔フォローした好きな絵を描いてる画家さんに依頼しようっていう、まあ、有名、本当に有名な方よりは現実的な値段にはなる、まあ、ちょっと値段を言うとその画家の方の価値を下げてしまうみたいなのもあると思うので、あまりそういうところには触れないんですけど、まあ、そういう人に書いてもらう、まあ、少なくとも10万くらいあったら買えるでしょうみたいなノリでお願いするっていうのを、まあ、したっていう。
あ、書いてもらうっていうことなんですね。
あ、実際に依頼したタイミングでは書くこともそうだけど、既存のものを買うっていうのも候補には入っていて、ただ絵を描いてる人って普段どういうスタイルで絵を描くのかみたいなのって、まあ、人によって異なるなはずで、例えば僕たちだっていつもルビー描いてるけど仕事に応じて Go を描くみたいなのがあると思っていて、その人ははがきサイズの小さい絵を描く画家さんなんですけど、はがきサイズだとちょっと絵として小さいなと思って、
なるほどなるほど、
より大きいサイズ1号とか2号とか、まあ、ものによっては3号とか くらいの大きさのやつが欲しいなと思っていたので、そもそも既存のものを買うっていう選択肢がなかったっていうのもあるんですけど、まあせっかくお金を投資するのであれば、まあ、普段やらない体験もしてみたいなって思って、絵を買うっていうのはまだ人生において何回かありそうだけど、絵を依頼するって体験はなさそうだなって思って。
いや確かにね。いや、
そうですね。
そういう意味で、まあ、買うものもないし、そもそも書いてもらいたいって気持ちがあったから、お願いしてもいいですかっていうのを連絡を取って、いいですよって言われて今ちょっと書いてもらってるっていう最中です
ね。いい話ですね。
面白いですね。給付金で絵を描くって。
そう、僕もまさかこんな使い方をするとはか今は思うんですけど。
いやー、いや、いい話だね。
そうです、そうです。
大久保くんが買った時は逆に今みたいに依頼するって感じはなかったと思うんですか？
僕はたまたま入ったカフェでめっちゃ絵が飾ってあったんで、これが欲しいんですけどって言ったら、はい、いくらです、わかりましたって言って買った。
あ、カフェで、へー、売ってくれるんだ。
まあそこが、その画家さんと、なんでしょう、の、と仲がいいというか、その画家さんの、絵を、まあ、いっぱい飾ってる、だから常に個展をやってるみたいな、カフェの中で、みたいなテイストのところで、欲しいんだったら他にもいっぱいあるよって言って、その、ちょっと倉庫っぽいとこもいっぱい見せてもらって、ああ、これが欲しいですって言って、じゃあ、送りますねって送ってもらったっていう。感じですね。
すごい、4人中2人が絵を買ったことがあるんですね。
これは負けられないですよ。
負けられないですね。
ちょっとサンプルの仕方が悪いような気もするけど。
僕はだから衝動買いですね、それは完全に。絵を買おうと、
まあ、僕も近いようなものだけど。
なるほど。僕、もう一個、この画家の絵が欲しいっていうのが一つあるんだけど、この人の絵はが手に入らないっていうのが一個あるんですよね。
それはどういう人なんですか？
ですね、すごい綺麗な抽象画を描く人なんですけど、まあ、調べたら出てくるんですけど、ビリー・アイリッシュのアルバムの、シングルかなの、まあ、ジャケットを描いた人なんですけど、この人の絵がめちゃめちゃ好きで、欲しいんですよね。ただ、めちゃめちゃ人気で、なんか、新作描いたよって言ったら3時間ぐらいで全部完売するみたいな感じなんで、ただ、現実的にワンチャンあるお値段なんですよね。20万みたいな。
ああ、
確かに。
その、さすがに絵に300万とか言われたら、そう、うん、わかりました。ちょっと世界が違いました。ごめんなさいっていう。なんか20万ってワンチャン買えるなっていう。でめちゃめちゃかっこいいから欲しいな、みたいな。っていうのがあるんですけど、僕は定期的にメールをチェックするんですが、あ、新作が来たらしいと思って、サイトに行くと、完売しましたって書いてあるっていう。まあそういうのはありますね。まあそれも一回絵を買ってみたから、なんか、あ、絵って買っていいんだって思ったんですよね、なんか。
まあ、その感覚あるね。絵って買うものじゃないような感じがあるもんね。
なんか結構お金持ちの道楽みたいな、そういうイメージ僕あったんですけど、なんか庶民には手が出るもんじゃないですわっていう。で考えてほしいけど、スマホより安いで、まあ安いものもあるんだよ、みたいな。
確かにね。
とか思うと意外と買えるんですよね。
毎年スマホだったら毎年でも買っていいんじゃないかっていう。
いや、そうなんですよね。で、それこそ、もうこれは本当に好きっていうのがあったら別に20万ぐらい払えばいいんじゃないかなと思うんですよね。
まあね。
まあだって、その、いや、本当にここに行きたいからとか言って20万円ぐらいで海外旅行したりするわけじゃないですか。
そうだね。
今できないけど。まあだったらね、みたいな気持ちもちょっとあって。なんで一回買ってみるっていうのはおすすめですね。あとなんか僕はその、なんだっけな、ブルーピリオとかという漫画が好きなんですけど、
ああ、
いい漫画ですね。
あれでもなんかその、ま、絵を買ってみるっていう視点で、絵を見てみると、またその違った見方するよみたいな話があって、要はなんか、その視点がないと、なんか、これはいいと思うのは正しいんだろうかみたいな気持ちになってしまうんだけど、自分が欲しいか欲しくないかだけで絵を見るっていうのは別に間違ったやり方ではなくって、それだけで絵っていうものを楽しむっていうこともできるから、まあ、買ってみるっていうことを、まあ、想像してみるのは結構面白いよっていう のがあるなって思ってます。
そういう選択肢があるって思うと、そうですね。
そうなんですよね。あ、高級チェーン店も楽しいですよ。いや、ここに150万は出さんじゃろみたいなことを適当に文句言いながら。これだったらね、このキッチン、ここにお金使わないでほしいね、みたいな。
いや、面白い
から、いいですっていう。結構面白いですよ。
ちなみに、あと未満になっちゃった
よ、あ、本当ですか。もっと。じゃあ、今週はこんなもんですかね。
はい、ゲストにミニシステム先生が来てくれて。
手の話しかしない。
手の話第26回、ポッドでエンジニアでした。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。